週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
もう6月ですよ。
6月、
早い
早い、
本当に1年なんてあっという間ですよね。折り返し点が近づいてきて、ちょっと疲れを感じたり体調を崩したりしてませんかね。ということで今回は薬のネット通販についてお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、ダイハツコペン。
消費増税後に新車の販売落ち込んでますよね、うん、でその中で車の外装を着せ替えできるという新提案で発売されるのが軽規格のオープンスポーツカーコペンです。
はい、コペンはね、2002年に初代モデルが発売されて、手軽な価格のスポーツカーとして中高年や女性の支持を集めた名車ですよね、はい、その後2012年に生産が終了して、今回は2年ぶりの復活となります。
この新型コペンの最大の特徴はドレスフォーメーションという、うん、まあ、軽量な樹脂製の外板が着脱できるという構造ですね。
はい、ドアと、ね、ルーフ以外のフロントフード、フロントリアのバンパー、前後左右のフェンダーといった11箇所がボルト締めで交換ができるんですね。
すごいですね、うん、
このドレスフォーメーション構造でダイハツは、ね、当初異なるデザインの外装を2パターン用意する計画です。
はい、
で購入するときに車体カラーだけではなくて車の形まで選べるのはこれまでにない売り方ですよね。
うん、機能面では初代と同じく電動のオープンルーフを搭載しています。はい、3気筒のターボエンジンで車体重量は850キロから870キロと軽くなっています。うん、でこれに加えて燃費は CVT 車でリッター 25.2 キロということで、うん、まあ、スポーツ車としては異例の低燃費になっています。はい、で車両価格は200万円を切る水準だということで、まあ、手軽なオープンスポーツカーとして再び人気を呼びそうです。
はい、その2、ラピードウェット&ドライ。
充電式ハンディクリーナーで販売台数トップの人気機種、エレクトロラックスジャパンのラピードウェット&ドライがモデルチェンジしました。
はい、前の、ね、モデルと同じようにホコリや食べかすの他に、ね、テーブルにこぼした水や窓枠の結露といった液体も吸い込めるというのが特徴なんですね。
はい、
吸引力やバッテリー駆動時間といったスペックというのは同じなんですが、実際の吸引力というのは上がっているんです。
うん、今回大幅に改良されたのは外観でして、うん、本体の持ち手だとか、うん、充電用スタンドの形を変えることで使いやすさが向上したそうです。
はい、持ち手は下向き上向きのそれぞれで握る位置というのを変えられるんですね。なので手首に負担がかからないんです。
はい、
で使ってみると安定して持つことができて、1キロの重さがそれほど苦にはならなかったんですね。うん、あと充電用スタンドというのは本体を横向きに設置できるようになって、棚とかにも置けるようになりました。
なおラピードシリーズは他にですね、うん、液体に対応していないラピード、うん、それからリチウムイオン充電池搭載で14分間駆動するラピードリチウムウェット&ドライというのがあって、いずれもモデルチェンジしました。
はい、その3、俺のためのマットレス。
アキレスと言いますと、あの子供向け運動靴の瞬足、はい、こちらで知られているんですが、はい、うん、今回はユニークな寝具を発表しました。
はい、
20代から40代の男性をターゲットにした商品がこの俺のためのマットレス、
ね、ネーミングも面白いですよね。
はい、
でこの商品は2タイプあるんですね。で体重80キロまでの人を対象にしたスタンダードと、はい、80キロから100キロの人が対象のストロングですね。
はい、
でいずれも固めのウレタンフォームを採用していて、特にストロングの硬さは通常のおよそ3倍です。はい、軽く押した程度ではへこまないんですよね。
でこれ単に硬いだけではないんですよね。うん、マットレスの頭あるいは腰足といったそれぞれの部分に溝が入ってるんです。うん、で これで通気性を上げるのと同時に体をしっかりと支えて快適な姿勢を保つんだそうです。
はい、体重60キロの記者が横になったところね、なかなか快適だったということですね。特に腰の部分というのは前後左右に軽く動いてもキューブ状の部分が角度を変えながら体を支えるということなので腰に負担を感じなかったんですね。
はい、
ちなみに兄さんはスタンダードとストロング、どっちが対象なんでしょう？
ストロングです、はい、アキレスでは今後女性向けのマットレスも検討中なんだそうです。はい、
その4、泡リッチ。
コーヒー専門店で飲むことができるふわふわな泡のカフェラテ、飲料でこの食感を再現できた商品というのはこれまでほとんどなかったですよね。はい、液体と泡を合わせるとですね、泡がどんどん潰れていってしまって、長い時間保持することができないからなんだそうです。
はい、でね、この難題を今までにない方法で解決したのがグリコ乳業が発売した泡リッチなんですね。
はい、
商品分類上は飲料ではなくて洋生菓子なんですね。
へ、
液体ではなくてゼリーの上に泡立てたホイップクリームが乗せられているんです。
はい、
でこれだったらば液体と混ざって泡が消えることがないんですね。
そして飲む前に容器を 7,8 回ほど強く振ると、この間に入っているゼリーが砕けてホイップクリームと一体化するんだそうです。でそれをストローで吸うと泡を飲んでいるかのような軽い食感になるということなんですね。
はい、このゼリーとクリームの組み合わせはね、2007年に発売されたグリコのドロリッチと同じなんですね。
はい、
これはデザート飲料としてヒット商品になりましたよね。ただゼリーの食感が残って腹持ち感が売りだったドロリッチとは異なってゼリーを柔らかくして細かく砕けるようにするということでより飲料に近くしたそうなんですね。
ちなみにグリコでは3月にトマトの果肉とかゼリーを野菜ジュースと混ぜたクラッシュド野菜っていうのを東日本エリア限定で発売しているんです。でこちらは健康感があって食事の代わりに飲めるという特徴があるんですね。
はい、
そうするとドロリッチ、クラッシュド野菜、アワーリッチと、まあ、いうふうにこう少しずつ方向性が違うんですけれども、これを比べると食感はアワーリッチが一番軽くて、飲用シーンも幅広そうだということですね。
はい、その後、大混戦薬のネット通販。
医薬品のインターネット通信販売の解禁を盛り込んだ改正薬事法がいよいよ今月施行されます。以前この番組でも経過をご紹介しましたね。
そうですね。でこの改正薬事法でおよそ1万1000品目ある一般用医薬品、いわゆる市販薬の中で 99.8% が、ね、ネット通販というのが可能になるわけですね。
はい、
でこれに伴って一定の販売ルールというのも設けられます。
一方、医師の処方箋をもとに提供される処方薬から市販薬に転換した直後のスイッチ OTC 薬、いわゆるスイッチ直後品目ですね。こちらは要指導医薬品という新しいカテゴリーに移されて、ネット通販が禁止されます。さらに現在はまだネット通販をしていない処方薬もネット通販禁止ということになっています。
はい、市販薬の、ね、ネット通販をめぐっては長い間推進派と慎重派というのが対立してきたんですね。でそんな中、去年の1月に健康コムなどが、ね、ネット販売を第3類市販薬だけに制限する厚生労働省の省令の撤廃を求めていた訴訟に勝訴したんですね。
はい、
でこれが市販薬のネット通販の事実上の解禁となってね、ビッグカメラやイオン、松本清、アスクルといった大手が次々に市販薬のネット通販に踏み切りました。
番組の後半ではこの改正薬事法の施行で薬の買い方あるいは選び方というのがどう変わるのか、渡辺発行人に解説を伺いたいと思います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は大混戦薬のネット通販と題してお届けします。
そもそも市販薬は副作用のリスクが高い順に第1類、第2類、第3類と分類されていました。
はい、
先ほどお話しした裁判の判決を受けて楽天やヤフーのモールには第1類だとか第2類の販売を手掛ける中小の薬局が急増したっていうのが前回この話題を取り上げた時の 経過でしたよね。
そうですね。判決が出た直後というのは楽天市場内でね、第1類を販売していた店は健康君も含めて3店舗、第2類を扱う店は150店舗でした、
はい、
それが今年の4月中旬では第1類の取扱店は46店舗、第2類取扱店も230店舗にまで増えました。
激増ですね、
うん、
市販薬のネット通販は裁判所の判決でルールなしのまま販売だけが認められて、うん、参入者が増え続けるという状態が1年以上続いてきたということでしたよね、
はい、
今月の改正薬事法の施行はここに法の網がかかることになるわけですが、
はい、
それによって2つの点が大きく変わるんですよね、
はい、まず1つはこれまでの第1類、第2類、第3類という分類に加えてネット通販を禁止するね、要指導医薬品という新しいカテゴリーが設けられて25品目が指定されたということなんですね、
はい、
でこのカテゴリーに入るのは処方薬から市販薬にスイッチしてから3年以内の医薬品と劇薬です。
具体的には花粉症に効くアレルギー用鼻炎薬として売れ筋のアレジオン10ですとかアレグラ FX などが含まれます、
はい、
また性機能障害改善薬といった劇薬5品目は無期限にネット通販は禁止されます、うん、ただスイッチ OTC、 スイッチ直後品目ですね、
うん、
こちらは市販開始から原則3年間の安全性評価期間が終わればネット通販ができるようになります、
はい、でこれに対して健康君はね、処方薬から市販薬にスイッチした時点でユーザーのリスクは少ないと判断しているはずでね、ネット通販と対面販売に差をつける合理的な根拠はないというふうに反発してるんですね、
はい、
で健康コムでは要指導医薬品の指定差し止めを求めて1月に国を相手取って東京地裁に提訴しました。
健康コムは結構、ね、積極的に裁判してるという感じですけれども、うんうん、法令は遵守しながら議論の場を法廷に移していくのが健康コムの狙いなんだそうです、
はい、
そして改正薬事法の施行で大きく変わる2つ目の点、こちらはどうでしょうか、
はい、それはですね、第1類市販薬のネット通販の方法なんですね、
はい、
これまではっきりとした規定がなかったんですけれども、改正薬事法では一往復半のルールというのが明記されたんです。
一往復半のルールっていうのは新しく出てきた言葉ですけど、
そうですね、
これはどういうことでしょう。
まず薬剤師は購入者使用者から性別や年齢、症状、副作用歴や受診歴といったような使用者の状況に関する個別の情報を得るんですね。
まずこれが一つ目ですね、はい、
次に薬剤師は薬の服用方法や用量、服用上の気をつける点といった使用者の状況に応じた個別の情報を提供するわけです。
これで二つ目、要するにこれで一往復しましたよと、は
い、で続いて使用者が提供された情報を理解して他に疑問点がないことを薬剤師に伝える、
はあ、
ということですね。でこのメールなどを通じてこの3ステップが終了しないと実際の購入ができないんですね。
はあ、この新しいルールの導入で、うん、改正後に第1類市販薬をネットで買おうとすると、うん、リアルなお店で買うのに比べてすごく面倒くさくなりそうですし、時間もかかりますよね。
そうですよね。最初のステップは売り手側がアンケートのフォームを用意して購入希望者から受け付ければいいんですけれども、次のステップからはね、薬剤師が常にパソコンに入りついて対応しない限りやり取りに時間がかかって急ぎの注文に応えられないですよね。
うん、ではリアルな店舗と同じような対応するなら薬剤師を24時間常駐させなきゃいけないってことになりますよね、
うん、
つまりこの一往復半のルールで第1類市販薬をネット通販するためのハードルはこれまでよりも高くなったっていうことですよね。
そうですね、まあ、そのせいかね、第1類のネット通販に意欲を見せていたビッグカメラや松本清といった各社はね、去年12月の改正薬事法の公布の後軒並みトーンダウンしたんですよね。
そうですよね。
で取材した中で6月以降の第1類のネット通販を明言したのは薬剤師の24時間対応に踏み切った健康コムだけなんです。
この改正薬事法によって初めて法的にネット通販が認められることになる第1類の市販薬なんですけれども、
うん、
現実にはネットで購入できるお店が減ってしまうということになりそうですね、
うん、
そうなると改正薬事法の施行っていうのはユーザーにメリットをもたらさないということになるんですかね。
まあ、残念ながら、ね、値下がりというのは加速しそうにないんですね。去年1月の健康コムの判決直後から第一類を安売りするネットショップが増えて価格競争が起きたんですね。
はい、
それが昨年末の改正薬事法の公布前に一度下がりきって、この数ヶ月で適正価格に落ち着いてきてるんですよね。
そうなんですよね。例えばロキソニン S の12錠、こちらは去年の暮れは500円程度まで下がったんですが、今は600円台の後半、それからリアップ X5 60ml はですね、一時6500円まで下がったんですが、今は7500円前後となっています。
はい、リアルな、ね、ドラッグストアなどでは第一類はほとんど安売りしてませんよね。
そうですね。
でその分ネットショップはまだ割安感というのは持たれてるんですね。ただ今後はネットショップも価格以外のサービスだとか提供する情報の質といったもので勝負することになるんじゃないでしょうかね。
なるほど。さあ、それではここで法的なネット通販解禁を受けた主要な通販サイトの特色を見ていきましょう。
はい、
日経トレンディの取材では改正薬事法の施行後については未定という答えが多い中で、施行後も見据えた回答をしたのは6社でした。
はい、中でも、ね、気になるのが薬剤師の24時間対応で第一類を販売する健康コムですね。第一類の売れ行きが予想を上回って好調ならば、他の会社が同じような体制を取って第一類を販売し始める可能性がありますね。
はい、アスクルがヤフーと共同で展開しているロハコ、こちらは薬剤師が消費者の相談に応じる体制が充実しています。消費者は電話やメールに加えてスマホのアプリを使ってテレビ電話だとかチャットでも相談ができるそうです。それから症状や体の不調な部分、これに合わせて消費者自らネットで薬を検索できるサービスも始めました。
はい、メディールのドラッグフォートレスというのは最安値での販売というのを保証しているんですね。
はい、
とにかく安く買いたい人はここが狙い目ですよね。ただ品揃えには偏りがあって、リアップといったような人気商品は入荷直後にもうすぐに売り切れてしまうんですね。欲しいアイテムが決まっているならば、まあ、サイトをこまめにチェックするということが欠かせないですね。
それからイオンネットスーパーは配送のスピードが最も速いです。
はい、
最寄りの店舗の店頭にある薬ですと最短3時間で消費者の自宅まで届けてくれます。まあ、とにかく早く薬が欲しいという人に向いてますね。でこれで思い出したんですけれども、新しい試みとして、
はい、
ネット通販ではなくてネットで予約してから薬局で受け取るっていうサービスも始まってますよね。
そうですね。その一つが日本調剤のアポセレクトですね。市販薬の他に医薬部外品、スキンケア商品、健康食品といったものが対象ですよね。
はい、
パソコンやスマホで予約して最寄りの日本調剤の薬局で商品を受け取る仕組みなんですね。医薬品は薬剤師と対面して説明やアドバイスを受けてから買うことができるんです。
それから健康コムが展開する予約薬、これは処方薬をネットで予約して薬局で受け取るサービスです。スマホで撮影した処方箋の画像を専用サイトから薬局のファックスに送信します。で予約した時間に薬局に行けば待ち時間を大幅に短縮して薬を受け取ることができるそうです。
はい、改正薬事法ではね、要指導医薬品だけではなくて処方薬のネット通販というのも禁止されたんですよね。健康コムは先日ね、市販薬と同じように処方薬もネット通販できる権利の確認を求めて訴訟を起こしてるんです。
お
改正薬事法施行後もね、各社が試行錯誤を続けるというのは確実ですよね。
はい、
薬をめぐる喧騒というのはまだまだ続きそうです。
まあネット通販で薬を買うっていうのが今後どうなっていくのか、まだちょっとね混沌としているようです。パワーピックアップ、今週は大混戦薬のネット通販と題してお届けしました。
サタボーズ J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も畑坊さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週暑いっていう話からワインフローズンの話に行ったんですけども、はい、 今日も結構暑いじゃないですか、
もう汗ダクダクです ね、
はい、であの僕って結構今日は軽装なんですけど、はい、畑坊さんベロアのジャケットとそれ、
ね、もうなんでこんなの着てるんだろうという後悔が今汗だ、ね、
若干こう蒸し風呂感出てますけれども、もう
本当に中のワイシャツベチョベチョみたいな
、そんな熱気を帯びた畑坊さんが今回ご紹介するアイテムは何でしょう。
はい、今すぐ行きたいサウナのネタをご紹介したいなと思ってます。
今サウナ状態じゃないですか。あら、狙ってきました、もしかしてそれ。
さっぱりしたいという意味で。
あ、なるほどですね。サウナ、はい、どんなサウナでしょう。
はい、あのですね、埼玉の所沢にですねできた、サウナバーという施設なんですが。
サウナバー、
はい、こちらですね、男の人のためのちょっと高級なサウナ空間というのを、ほうほう、売りにした新業態というかですね。
うわ、これ今ね写真を畑坊さんが持っていらしたんですけれども、はい、これサウナですか。
サウナです。サウナというよりはラウンジみたいなですね、内装のちょっと高級感ある作りに、は
い、本当だ、
これすごいですよ、
はい、
本当だ。これあのサブで男を潤す温浴スパって書いてあるんですけどだからおしゃれなね、はい、その女性とかだとねよくこういうおしゃれなスパっていっぱいあるんですけど、
ありますよね。
なんかその見た目そんな感じですね。いや、おしゃれな施設、
本当にサウナバーの
岩盤浴もある、
うん、バー感が、
そうなんですよね、
ライブラ
リー出てますけども、
あのやはりお値段もちょっと高くて、うん、2時間で1800円からというですね、まあまあそれなりの
高級ですね。
ただまあその上が6時間で、うん、2300円なので、うん、まあ長くいてお得感があるのはそちらの方かなとは思うんですけども、
そうですね、
はい、まあ、ただコンセプトとしてはスーパー銭湯ってもうやはり人気で混んでいて、うん、子供走っていたりで、うん、まあ、なかなか落ち着けないっていう人もいると思うので、うん、まあ40代など大人の男性にゆったりとしていただきたいというコンセプト
なんです。これいいな。
40代50代の男性、いわゆる親父と呼ばれる世代に
聞く、
日頃から一生懸命働いている男たちの疲れを癒し心身ともにリラックスできる、そういう隠れ家空間をコンセプトとしてますって書いてある。
いいな。
このコンセプトがもうすごく惹かれて
る、ね、惹かれますよね。しかもあの40代から50代って書いてあるんですか、これ。
そうそう、書いてありますね。
あ、だから僕ビンビンに反応しちゃったわけですね
え、男性限定ってことですよね。
まあこれはもう本当男性だけですね。
あら、
あら残念。
まああの渡辺発行人は、うん、あのおしゃれな女性向けのスパに行っていただいて、
親父いるとこ嫌だからね。
畑坊、まあね、さんはねそうそうそう、こういうところでしっぽりと、
そうですね、
ね、
う
ん、これお酒も飲んだりできるってことですか。
そうなんですね、バーがあって、あの有料ではあるんですけど、ビールであれば500円程度の価格設定で、そんなに取られる値段ではなくて、
そうですね、
さらに35種類くらいのビール用意していたりというようなことで、結構その銘柄とかもこだわって用意していると。
いいな。
ちょっとここは近くにあったら本当に行きたいんですけど
ね。あのサウナバーのですね、運営会社の方にお願いです。あの僕の会社は外苑前にあるのであの外苑前のですね駅から徒歩圏内でですね、ぜひこのサウナバー東京店を出していただきたいなと思うんですけれども、
これだって脱メタボ背筋部屋、いわゆるトレーニングルームっていうのもあるっていうことですね。
脱メタボ、あら、至れり尽くせりじゃないですか。
たまには笑いを、漫画部屋
漫画まで置いてあるんですか
で一応 Wi-Fi とかも飛んでいるので、
まあ、Wi-Fi?
一応あの癒しの空間とは言ってますが、どうしても仕事をしなきゃいけない時にはそういうのにも対応できるっていうことで、一応いろんな設備がちゃんと整っている。
これちょっとキャンペーンが面白くて、
はい、
昇進昇級した人限定お祝いビール無料だったりとか、
ほ
う、妻と喧嘩した人限定喧嘩割り、
なんだそれ
父の日に何もなかった人限定プチギフトっていう、その男を潤す特典キャンペーンがあるということ
で、キャンペーンもこう男を潤す方向で来てるんですね
父の日に何もなかった人限定っておかしいんですけど、
いやでもね実際多いんですよ母の日はねみんな大騒ぎしますけど父の日ってほんとスルーされやすいんですから
なるほど ね、
あのいろいろ検討中らしいんですけども、うん、父の日はやりたいという先方のお話でした ね、
うん、
それもあの自己申告で大丈夫ですということでしたので、
あ、なるほど、
僕何もなかったんですけどっていうのかな
あ、そうですよね、それ言うのちょっと切ないですね わかりました、はい、じゃあハタボーズスコア参りましょう、はい、このサウナバーのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、なんとかとちょっとずれるかもしれないですが、はい、今39なんですが、はい、これに惹かれた自分が親父に近づいてるなと感じた度が10点です。
そうですよね。本来こちらは40代から50代の親父を狙ってるってなってるんですけど、はたぼーさんまだ30代
ギリギリなんですけど、
ね、あでもね、
いやちょっとこれはすごく惹かれますね。
いやこれはね本当ねおっさんホイホイですよ。親父夢天国ですよ。もうぜひですね、あのこのサウナバーの運営会社の広報ご担当者の方、この番組にご出演いただいてですね、おっさんホイホイの秘訣をちょっとお話しいただきたいなと。
これ親父ばっかりがいっぱいいるってことだよね。
そうですよ、
その場所に行くと。すごいなその風景も。
でもあんまり詰め込まないようにもしたいと言っちゃってゆとりある空間と言ってたんで、ね、確かにすごいぎゅうぎゅうだったら嫌ですけど、よ
くなんか最後に箱人が身も蓋もないことを言ってしまったというですね、今回の、ハタボーズチェックなだったんですけれども、はい、来週もですね、ためになるお産情報じゃなかった、アイテム情報をあのお届けいただきたいと思います。ハタボーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで久しぶりに薬のネット通販についてお話を伺ったんですが、ね、
はい、
この第一類市販薬の一往復半のルールっていうのは、うん、大変ですね。
ねえ、この新しい言葉ですけどね、この一往復半っていう、さっき言ったこう1回目で戻して一往復、それにもう1回ってことですもんね、うん、
これだったらお店で買うよっていう消費者の方も多いような気がするんですけど ね、
そうですね。確かに本当にそれぞれこれをちゃんと守ろうとすると相当手間がかかっちゃいますからね、
うん、だからその薬を飲むということのリスクと、うん、それからインターネットで買い物をするっていう利便性っていうのをどういうふうにバランスを取っていくのかっていうのは確かに前回も指摘されてたことではあるんですけれども、はいはい、まあ、これが消費者にどう受け入れられるのか、
うん、
今後の趨勢みたいなものがすごく気になりますよね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。